それでは聖書を開きます。聖書の箇所、ルカの福音書10章25節から37節まで、新改訳新約聖書の3版134ページ、2版122ページとなります。ルカの福音書10章25節。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は、自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。今朝この聖書箇所より、隣人を愛するということと題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
皆さんおはようございます。暑い日が続いた1週間でしたけれども、皆さんの体調は支えられたでしょうか。そして先週は先ほど準備祈祷の中でも祈られました通り、高橋恵子姉妹のバプテスマが執り行われました。暑い中でですね、こう私と恵子さんだけが水の中に入ったということを羨ましく思っておられた方もいらっしゃったかもしれませんですね。そして1週間経ちまして、今日は一番前に座っています久保田翔君と和田鳩子さんの婚約式、本来は当初は8ヶ月前に予定をされていましたけれども、事故があり、そして今日ということになりました。まあ、この8ヶ月間のお二人の様子をこう間近で見せていただきながら、その 事故の対処の責任感と、また同時になぜこのようなことがというそのショックと、そのようなものが入り混じる中で、しかし確かにこの8ヶ月間を通して神様が2人の絆をさらに深めてくださった、そのことも見させていただいています。迎えた今日の婚約式ですけれども、私自身が6年前の7月に持ちました婚約式のことを思い出していたんです。私は名古屋の教会に、妻の母教会に行って婚約式をしましたけれども、その時のことを思い返していてですね、どうしても礼拝の中でだったんですけれども、その礼拝で開かれた説教の箇所もですね、何も覚えていないんですね。婚約式のことばっかり覚えているんです。本当にようやくそこにたどり着いたという喜びと、いやいや、まだ結婚をするその時まで改めて気を引き締めさせられる、そんな思いをよく覚えています。今日は婚約式のこの当日、ルカの福音書を開いていますけれども、聖書の箇所を開いていますけれども、もちろんこの礼拝の中でここに集った全ての人とこの箇所から分かち合いをしていきたいと思います。同時に婚約式を迎えようとしている二人にとっても、神様が特に語りかけてくださる箇所だと思っております。もう一言お祈りをして、その後で説教に移りたいと思います。一言祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。迎えた日曜日のこの午前中、今日も私たちをこの場所に集めてくださり、また久しぶりにこの場所に集めてくださり、またある方にとっては初めてこの場所に集うことを許してくださり、共に聖書を開き、御言葉に聞く、聖書の言葉に聞く機会をお与えくださいましたことをありがとうございます。私たちともすれば自分自身の思いの中に閉じこもり、自分に関わることすべてを自分が支配しているかのような錯覚に陥ってしまうものです。しかし私たちの上に、はるかに高くにおられるあなたが、いや同時に私たちに伴い、私たちの歩みを支え、守り導き、この場所へも導いてくださった主が与えてくださるその言葉を心から聞くものとさせてください。御霊の働きにお委ねいたします。さまざまな理由があり、この場所に集うことのできないお一人お一人にも、主が等しく御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いいたします。語る者の口を清め、聞く者の耳を清めてください。お委ねいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日開かれています新約聖書のルカの福音書の10章、ここに登場します一つの例え話、この例え話は新約聖書に登場する例え話の中でも最も有名な例え話の一つであると言えます。良きサマリア人の例えと呼ばれるこの例え話、話自体はそう難しいわけではありません。一人の人が旅の途中、瀕死の重傷を負います。そこに相次いで二人の人がやってきました。しかし本来当然助けて叱るべきと思われたこの二人は素通りをしていってしまう。しかしもう一人やってきた男がこの旅人を助けた、その男はサマリア人であったというのがこの話の内容です。2000年間にわたって 聞く者が隣人愛について教えられ続けてきたこの話、まあ、この話をモチーフとして描かれた、絵、絵画がですねたくさんあります。まあ、有名なところではあのレンブラントという画家がですねこの絵を描きました。サマリア人、良きサマリア人の絵を描きました。あるいはゴッホですね。ゴッホという画家がこの良きサマリア人の姿を絵に描きました。私は先日その絵をですね直接見る機会がありました。でもですね、実は見た時にはそれがこの話の絵だとは気づかなかったんですね。帰ってきて調べていた時に、なんだあれはサマリア人の話の絵だったのかとですね気づかされたんですけれども、でもですね非常に印象的な絵だったので覚えているんです。このサマリア人が傷ついたこの旅人を自分の家畜の上に担ぎ上げているその場面、ゴッホはあの独特の筆調で腕の様子でその二人を画面いっぱいに描き出しました。まさに助けているその瞬間、この場面をゴッホ絵に表しました。今日は私たちも時代を超えてレンブラントだけではない、ゴッホだけではない、私たちもこの話から教えられていきたいと思うんです。話の流れ、イエス様が語られた今日のこの先ほど読んでいただいた箇所の話の流れに沿って2つの点に分けて今日もお話をしていきたいと思います。まず第1点目は、隣人、隣人とは一体誰かということです。隣人とは一体誰かということ、そして第2点目は、隣人になるということ、隣人になるということ。さあ、まずは第1点目の隣人とは誰かということですけれども、まずはこの場面がどのように始まっているかということに改めて注目してみたいと思います。もう一度25節をご覧ください。ルカの福音書の10章の25節、この25節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書10章25節、はい、するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。2000年前の当時、ある意味突然ですね、30年間ご自分の家で、実家でご自分の家の職業を、大工としての仕事を続けられてきたイエス・キリスト、しかし30歳になった時に、30歳にして突然人々の前に現れ、姿を現し教えを説かれたこのキリストの周りには、その教えを聞くためにいつも群衆たちが集まっていました。キリストは行く先々で圧倒的に歓迎され、中にはキリストが行くところにはずっとついて回るような、いわゆる私たちが使うところの追っかけとでもですね、いうような、そういう人々もいたわけです。でも必ずしも全ての人が、この時代の全ての人が好意的にキリストの話を聞いていたわけではないんです。中には苦々しい思いを持ちつつ敵対心を持ってその話を聞いていた人々もいました。ここに登場するある律法の専門家と呼ばれているこの人がまさにそうでした。当時人々を教える、ユダヤ人たちを教える役割を担っていたのがこの律法の専門家のような人々でした。彼らは教師として派閥を組んで、その教えと実践を説き、人々の尊敬を集めていたんです。しかしそんな彼らにとって我慢がならない存在、にわかに我慢がならなくなった存在、それがこの突然現れ人々の注目を集めていたイエス・キリストです。おもむろに立ち上がり、イエスに質問をしたこの律法の専門家、こ この人物、その質問の意図がどこにあったのか。先生という丁寧な言葉で呼びかけつつも、しかしその質問の意図がどこにあったのか、その真意がイエスを試そうとしてという言葉で説明されています。イエスを試そうとして彼は質問をした。この試そうとしてという言葉に表されているこの状況、これは平和な話ではないんです。決して平和な話ではないんです。非常に緊張感を含んだ場面ということができるんです。この律法の専門家は人々の前でイエスの教えの間違いを正すべく、そしてイエスに恥をかかせることによってその名誉を奪い取るべく、人々の心をイエスから引き離すことを念頭に置いて虎視眈々とその時を狙っていた。それがこの場面の背景なんです。そして今がその時だと立ち上がり質問をしたのがこの言葉だったんです。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。彼は自分自身では答えを持っているんです。答えを持たないままイエスに対して本当に聞こうとしたというわけではなく、自分自身の答えを持ちつつイエスが答えるその答えの間違いを正してやる、過ちを明らかにしてやる、そのような思いを持ってこの場面に至った、この場所にいたというわけです。先週お話をしました坂本龍馬のいとこにあたる人物、坂本龍馬と一歳違いの澤部琢磨という人物、かつては攘夷論者ですね、日本からすべての外国勢力を追い払うことを念頭に掲げつつ、念頭に置きつつその活動をしていた、また剣の達人でもあったこの澤部という人物は、やがて北海道でニコライという宣教師と会い、このニコライのもとに行きキリスト教の間違いを正してやると、もし可能ならばこのニコライを切り捨ててやると、そのような思いを持ってニコライのもとに訪れます。ニコライのもとを訪れます。しかしニコライに説得されたことには、あなたは何もキリスト教のことを知らないではないか、まあ、その言葉を聞いて毎日毎日その言葉を聞き続けた。3日目になってその言葉を書き取り始めた。やがて彼はその間違いを正すどころかキリスト教の伝道師となり、その生涯その福音を、聖書の教えを伝えるために奔走し続けることになります。まあ、この教会にも何人かの方々が、始まり教会に来た初めはですね、その間違いを正すという思いを持って教会に来られたということも聞いています。しかしもしかするとそのぐらいの方が本当に真剣にこの聖書の言葉に耳を傾けるのかもしれません。ともかくこの場面、並々ならぬ思いを持って立ち上がり質問したこの律法の専門家でした。何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。テーマは永遠の命ということです。ユダヤ教にとってもキリスト教にとっても救いということに関してその中心に位置していたのがこの永遠の命ということでした。この永遠の命というテーマを彼は持ち出してイエスのその考えを引き出そうと迫りました。対するイエス様は、これもよくイエス様が見せる方法なんですけれども、質問に対して質問を返される、質問に対して質問を返される、このイエス様がよく見せられる方法を持って対されます。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。さあ、相手は律法の専門家です。律法にはどう書いてありますかと聞かれた瞬間に、彼の頭の中ではもうその箇所、書かれている箇所までが全て細部にわたって頭の中に浮かんできたことと思うんです。もとより自分の答えを用意してイエス様のもとを訪れているわけですから、待ってましたとばかりに勇みつつ彼は口を開きます。27節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の10章の27節、はい、 すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。徹底的に神を愛するということ、そして隣人を愛するということ、旧約聖書のたくさんの教えの中でも、最もその中心にあるといえるこの2つの教え、神を愛し人を愛するということ、この教えがここに挙げられました。それに対するイエス様の反応はどのようなものかといいますと、28節です。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。このイエス様の答え、イエス様が答えられたこの答えに違和感を覚えられる方はいらっしゃらないでしょうか。その通りです。それを実行しなさい。そうしたらあなたは永遠の命を得ることができますよ、というこの言葉、少なくとも私は違和感を覚えるんです。なぜならば、聖書が繰り返し教えている救いというのは行いによるのではない。たとえどれだけの良い行いを積み重ねたとしても、そのことによって罪が、生まれながらに持つ罪が許されるわけではない。私たちは自分がしている良いことをしていると思っている以上に、無自覚の中で、あるいは自覚をしていても、さまざまな罪を人に対して、そして何よりも神に対して犯している。この罪が許されるために、救いを手に入れるために必要なのは行いでは全く足りない。足りないというか、初めから行いによっては救われないというのが聖書の教えのはずなんです。私たちの罪をただ憐れみによって許してくださる神を信じる、その信仰によってこそ私たちは救われる。これが聖書が私たちに対して教える救いなわけです。行いによってではない、信仰によって救われる。そのようなことを念頭に入れながらこの箇所を読みますと、なぜイエス様はまるで行いによる救いを肯定されるかのように答えられたのかということにですね、違和感を覚えるんです。もしこの場面がこのイエス様の言葉で終わっていたとするならば、確かにこの言葉は聖書の他の箇所とは辻褄の合わない、矛盾した言葉ということになってしまいます。でもそうはならなかったんです。なぜならば、話はさらに続いていくからです。このイエス様の言葉に対して、すぐさま反応したこの律法の専門家、そして続いた彼の質問、この律法の専門家の反応と続けて向けられる質問ということをイエス様はおそらく見越しておられたんだと思います。ここでこの話は終わらない。ここで専門家が黙っているはずはない。この律法の専門家は自分自身の正しさを示そうとして、ここにですね、自信に満ちて、そしてさらに質問を向ける彼の姿が浮かんでくるように思うんですけれども、29節で、自分の正しさを示そうとして彼はイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。もともと敵対心を持ってこの場所に集っている、この場所に来ているこの専門家のことです。私の隣人とは誰のことですかと尋ねる、その背後には、この言葉の裏には、イエス・キリストの日頃の行い、行動、在り方に対する痛烈な非難が、批判が込められていたとも思います。 ユダヤ人たちにとって立法に基づいて考える隣人、自分が愛するべき隣人というのは、まずは家族、自分を中心として家族が考えられました。さらには親族が考えられていました。そして友人や知人たち、仲間たち、そして最後に同じユダヤ人である同胞たち、同胞のユダヤ人たち。しかし彼らは同時に愛するべき存在を考えつつ、愛さなくても良い存在、ユダヤ人にとって立法に基づいて愛する必要のない、むしろ呪うべき存在、そのような存在も彼らの中には明確にこう定められていたんです。それは罪人たち、主税人、さまざまな汚れた職業に就く者たち、人々から後ろ指を刺されるような者たち、会員の罪を犯した者、外国人、異邦人、そしてその異邦人の中でも極めつけがサマリア人だったんですね。私の隣人とは誰のことですか。あなたの隣人の理解を問うというのがこの質問のその本質的なところだと思うんです。イエス様、イエスキリストというお方は、このユダヤ人たちの常識や教えにとらわれずに、積極的に主税人や罪人として後ろ指を刺されている者たちと関わりを持ち、寛容を犯した女性たちを許し、そして時にはサマリア人をはじめとする外国人、異邦人たちとも関わりを持っていた。そのようなイエス様の姿勢を鋭く批判した言葉とも考えることができるんです。そんな彼の言葉を聞きつつ、また同時にこの彼の言葉の中には、他のユダヤ人と比べても立法の専門家として自分は同胞のユダヤ人のために尽くしている、立法を守ることによって神を愛しつつ、また同胞のユダヤ人たちのためにも尽くしている、同胞のユダヤ人ならば当然私は愛しているという、そのような強い自負心が感じられる。この言葉を聞きつつ、イエス様はこの質問に直接答えられるのではなく、おもむろに例え話を語り始められたんです。隣人とは一体誰かという議論から例え話を語り始められたイエス様。今日の第2点目です。隣人になるということ、このことについて続けて考えていきたいと思いますけれども、この例え話の中で、ある人と言われているこの人は当然ユダヤ人が意識されています。エルサレム、高いですね、海抜の高い山の上にあったエルサレムの町から一気にエリコという下の下っていく、その道で強盗に襲われて瀕死の状態で道の片隅に転がっていたこの人、実際にですね、このエルサレムからエリコに下る道とは高低差の激しい山道で、強盗たちの働きの場だったようです。当時、強盗たちという存在が出てきていますけれども、強盗どもという存在が出てきていますけれども、このイエス様の例え話を聞いている人たちはですね、強盗どもという存在をリアルに現実の存在としてすぐに思い浮かべることができたはずです。それぐらい当時はこの時代、この地域にあっては強盗追い剥ぎ、この活動が活発であったと言われています。そのような資料が残っています。彼らは一体どのような存在なのか。当時、大地主によって土地を奪われ、職を奪われ、家族までも奪われた没落農民。かつては土地を持ち、家を持ち、家族と共に農業に従事していたそのような人々が、この時代、大地主によって土地を奪われ、職を奪われ、家を奪われ、家族を奪われて、 そして何もすることがなく溢れていた、巷に溢れていたと言われています。彼らは生活の糧を得ることができず、やむを得ず裕福そうな旅人を狙っては略奪を繰り返していた。まあ、そのような時代、旅というのはですね、非常に危険なものだったんです。新約聖書の中で何度も何度も旅人をもてなしなさいという言葉が登場します。旅人をもてなしなさいという言葉は、ただ歓迎しなさいというだけではなく、その命を本気で守りなさいという教えでもあったんですね。それぐらい旅をするというのは命がけの危険なことだったんです。例え話に戻りますけれども、このうめく旅人のところにイエス様はまず2人の人物を登場させます。祭司とレビ人。祭司とレビ人、エルサレムの神殿で神に仕える祭司、そしてその祭司とともにやはり神殿の礼拝に関わるさまざまな働きをするレビ人、まあ、この特別な役割を与えられていたのがこのレビ人と呼ばれる人々でしたけれども、ある意味この律法の専門家と同じように最も旧約聖書の教えを理解していたはずのこの2人、しかし彼らの取った行動はともにこの人を見ると反対側を通り過ぎていくというものだったんです。反対側を通り過ぎていくというものだったんです。この例え話を聞いている人々には、イエス様の周りで聞いている人々にはすぐにその理由が理解されたはずです。ここには理由があったんですね。助けるのではなく反対側を通り過ぎていく。旧約聖書の律法の中には、祭司は自分の家族以外のものの死体に触れてはならない、家族だけは何とか許される、しかし家族以外の死体に触れてはならないという教えがあるんです。死体同然で転がっているこの男に関わりを持つことによって律法に背くことにもなりかねない。律法に背くということは神を愛するということから外れてしまう。そのような判断のもとに祭司レビ人は共にこの男を見捨てて、そしてこの場所を歩み去っていったというわけです。自分は神を愛している、だからこの場面は立ち去る、まあ、都合のいいですね、隣人を愛するという教えはどこに行ったのかと、まず言いたくなるような、そのような祭司やレビ人のこの行動ですけれども、でもですね、ここでちょっと私たちはちょっとですね、こう足を止めてこの祭司やレビ人の行動について考えてみたいと思うんです。生きる死ぬに関わる問題なのに何ということだと思われるかもしれません、この二人の行動に対して。でもどうでしょうか、形は違えども同じようなことを私たちはしているのではないかと思うんです。同胞を愛するのは当然だ、当然だ、当然自分はこの相手だったら愛することができる。実は今日の話の一つのキーワードはこの当然という言葉なんです。当然、恋人同士が互いのことを思い、自分が相手のことを愛するのは当然だと思うかもしれない。夫婦同士も結婚をするその時に、私はあなたを愛しますという誓約を交わす、この人を愛し続けていくのは当然だと互いに思ったかもしれない。あるいは親子関係において、自分のお腹を痛めて産んだ子を愛するのは当然だ、自分の血を分けた子供を愛するのは当然だ、子供が誕生した時にそう思ったかもしれない。親友と呼べるような友人同士の間でこの友人を愛するのは当然だと、そのように思ったかもしれない。しかし一時は当然愛することができると思われたような関係において、あまりにも簡単に愛し合うはずのその関係が壊れていく様を私たちはしばしば目にします。目にするだけではない、自分のこととしてもその痛みを覚えることがあります。さまざまな関係が壊れ続けている、 ニュースを見ていて最も本当に悲しむべきニュースの一つが虐待による子どもの死亡というニュース、繰り返されるこのニュースです。ポール・ラムジーという人がこんなことをですね指摘しているんです。人の間でよく聞かれる愛しているという言葉はしばしば、愛しているという言葉はしばしば、私は自分を愛していてあなたを利用したいという言葉に置き換えることができる、そんな内容のことを話しているんですね。あなたを愛していると口では言いつつも、実はそのうちにあるのは、私は自分を愛していてあなたを利用したいという言葉に置き換えることができる、そのような思いだというんです。誰かを愛していると言っても、結局それは自分にとって都合の良い相手である限りにおいて愛することができる。自分の伴侶や子供や友人も自分が満足できるその関係において、あるいはその存在が自分の思う通りであり自分が満足できる限りにおいては、自分は愛することができる。結局はそれは愛するという言葉を使いながら相手を利用している、自分を愛しているだけに過ぎないということがないだろうかというのが、このラムジーという人の指摘です。この祭司やレビ人にとって、同胞を愛する当然は自分にとって都合の良い限りにおいてだったというわけです。イエス様は例え話の中で旅人のもとに訪れた3人目の人物を登場させます。それがサマリア人です。聞いていた人たちは驚いたに違いないと思うんです。このサマリア人が登場した瞬間、驚いたと思うんです。その驚きを理解するためには、当時のユダヤ人とサマリア人、この2つの民族、ユダヤ人とサマリア人の関係を知っておく必要があります。このサマリア人というのは、もともとはユダヤ人とルーツを同じくする民族なんです。もともとは同じくするルーツを同じくする民族なんです。どちらもアブラハムの子孫。しかし紀元前8世紀から6世紀までに、ユダヤ人の王朝イスラエル王国とユダ王国という2つの王国が相次いで滅亡していく中で、ユダヤ人たちはアッシリア、あるいはバビロニア帝国、それぞれの帝国に多くのユダヤ人たちが捕囚の身となって移動させられます。移動させられた地で、ある人々はその地にあってもしっかりと自分たちの出生地を守り続けていくんです。ユダヤ人としてのアイデンティティを守り続けていきます。しかし、ある人々はたどり着いたその地で、その地の人々との結婚を繰り返し、やがて自分の出生も分からなくなり、血統の明確さを、血の明確さを失ってしまった、それがサマリア人たちなんです。このようなサマリア人をユダヤ人は激しく嫌い、差別しました。嫌悪され、差別される側のサマリア人もまた、当然のごとく、ここでも当然です、当然のごとくユダヤ人を憎んだんです。本来ユダヤ人とは交流を持たず、歴史に裏打ちされた憎しみを間に置き続けているはずのサマリア人が、ここに登場し、イエス様の例え話の中に登場し、この傷ついた旅人を見るや否や手厚く解放し、その命を助けたという、この行為は本来ありえない、ありえない。こちらの方こそ祭司やレビ人ではない、こちらの方こそ見捨てるのが当然という立場だったんです。この驚くべきサマリア人の姿を語られた後で、イエス様は最後の質問をされます。この律法の専門家に対して最後の質問をされます。36節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の10章の36節、はい、この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。この質問に対しては、律法の専門家はただその人に憐れみをかけてやった人です としか言えませんでした。注目をしてみたいと思うんです。この律法の専門家はイエス様に対して、私の隣人とは一体誰のことか、あなたが考える隣人とは一体誰か、そのように鋭く問いかけました。イエス様はこの律法の専門家に対して、この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか、そのように問いかけられました。自分が愛するべき対象は律法に照らせばどこまでか、どこまでか、自分が当然のごとく愛せる対象は一体誰なのか、その範囲を考えて自己満足に浸っていた、その範囲を考えて守ることによって自己満足に浸っていたこの律法学者と、範囲など最初から持たずに自分の都合の良い悪いという基準によるのではなく、自分が利用したいからということでもなく、関わるあらゆる人を隣人として愛する、この視点を持っておられたイエス様、その二人の間の差はあまりにも深く大きいものだったんです。イエス様が語られた隣人を愛するということ、しかしこのイエス様がおっしゃるような愛し方をしなさいと言われて、果たして私たちに同じようにできるか、このように考えるときに、自分という存在を知っている人ならば、自分という存在を知っている人ならば、みんな答えると思うんです。いや、とってもこんな愛し方はできません。ここで先ほどからですね、未解決となっている問題を最後に考えてみたいと思うんです。救いについての問題です。永遠の命、救いは行いによって手に入れることができるのかということです。そもそもここで示されているような、イエス様が語られるような隣人愛、隣人を愛する愛など持ち得ない私たちです。だとするならば、誰も救われることなどできないということになってしまうんです。このような形で愛する愛など、私たちは誰も生まれながらにして持ち合わせていない。だからこそ聖書は信仰による救いということを私たちに教え続けるんです。この良きサマリア人の話と呼ばれる例え話の中で、自分自身を憎むユダヤ人でありながら憐れみを持ってその命を助けたサマリア人が示した愛、この愛とは、私たちがイエス・キリストのうちに見出すことができる愛に他なりません。キリストはその生涯を通じて関わるものすべてにご自身の愛を与え続けられました。そしてあの十字架上です。十字架の上で死の時が迫り来る中、極限の肉体の苦しみ、精神的な苦痛と戦いながらイエス様が祈られたのは、ご自身を十字架につけた者たち、憎しみを持ってご自身を十字架につけた者たち、この者たちの許しを父なる神に恋願う、その祈りでした。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。かつて十字架よりもだいぶ前の時期でしたけれども、イエス様はこのようにも語られていました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。かつて弟子たちに教えられた、人々に教えられたこの言葉をそのまま実践されたのがイエス・キリストだったんです。同時にこのイエス様の愛は、イエス様と同じ時代を生きた人たち、十字架につけた人たちだけに注がれていたのではありません。あらゆる時代の人々に対して注がれているんです。そして他でもない、それはこの時代に生きる私たちに対しても注がれています。先週で通い続けています、教えるために通い続けています、専門学校の授業が一段落したんですけれども、前期が終わったんですけれども、専門学校の授業が終わるとき、いつも、 授業に対するコメントを書いてもらっているんです、まあ、丁寧にと言えるかどうか分からないですけれども、漱石の初めから聖書の内容を教え続けている中で、まあ、返ってくる答え、コメントの中に時々ですね、こんな質問があるんです。なぜ神が作られたというのならば、この世界はこれほどまでに悲しみや暴力に満ちているんですか。こんな質問を寄せてくれる学生たちがいます。まあ、確かにこの世界には非常に素晴らしいものも満ちているんです。神様が作られたこの世界の素晴らしさをとどめている、そのようなものも満ちています。しかし同時に学生たちが書くように、悲しみと暴力も満ちているですね。人の悪や罪を前にして私たちは傷を負います。それがこの世界なんだと、それがこの世界の現実だと、私たちはいつしか諦めにも似た思いを持つようになります。あるいはこの世界を作っている、まさにこの世界を構成しているのが私たち自身の罪であることに気づかされ、愕然とすることがあります。自分のうちには愛がないということに徹底的に気づかされ、救いがないように思い、ただ落ち込むしかない、そのような時があります。イエス様はこの旅の途中で暴力により倒れてしまったこの旅人のように、傷つき、あるいは傷つけ、うめくしかない私たちのもとへと来られ、罪の許しと癒しを与え、私たちの作り主である神に立ち返り、神がくださる平安と祝福を覚えつつ歩むものと変えてくださる、それがイエス・キリストによる許し、救いの技だ、このことを明らかにされています。私たちがもし神を愛し、隣人を愛することによってしか救われないとするならば、誰一人救われることなどできないんです。でも聖書は、私たちを愛し、私たちのためにご自身を十字架に捧げて、ご自身を犠牲としながら、私たちの罪を許してくださったイエス・キリストを信じるその時に、私たちは救われると、そのように語り続けています。そして同時に、このキリストの愛、神の愛を知ったもの、知ったものこそが神を愛し、人を愛するものとされる、このことも語り続けるんです。私たちの感情に基づく愛というものは限界のあるものです。あっという間にそれは尽きてしまうものかもしれません。でも注がれるイエス・キリストの愛は尽きることがなく、私たちはこの愛に浸り、知り、この愛に癒され、知るものとされ、その中でまさに主を愛し、人を愛するものと変えられていくんです。救われるために神を愛し、人を愛するのではない、救われたものとして神を愛し、人を愛するものへと変えられていく、それが私たちに用意された救いの道です。イエス様は最後に語りかけられました。あなたも言って同じようにしなさい、あなたも言って同じようにしなさい。この呼びかけは、私の愛を受けなさい、そしてその愛のうちを生きなさいという呼びかけに他なりません。あなたも言って同じようにしなさい。今日この場所に集ったお一人お一人に対して、2000年前だけではない、今日この時にも神様は語りかけておられます。どうか皆さん、お一人お一人を通して尽きることのない神の愛が、キリストによって明らかにされた愛が、皆さんお一人お一人が置かれているその場にあって表されていきますように、一言祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。私たちの 天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちこの世に、またこの時代に生き続ける中で、さまざまな理不尽なこと、不条理と思えること、悲しみやまた痛みを経験し続けます。また同時にそのようなものを作り出しているのが私たち自身であるということを知るときに、愕然とさせられるものです。喜びを持って生きたいと願いつつ、しかしそれを上回る悲しみに心が塞がれてしまうということもしばしば経験します。そのような中で、神を愛し人を愛するということを説かれたとしても、なかなか現実のこととして、あるいは可能なこととして捉えられない、そのような私たちであります。しかし、そんな私たちにこそ目を留め、うめきを持って、自分で自覚しているか、あるいはしていないか、自覚であるかにかかわらず、うめきを持って神の前にあり続けるその魂に主は目を留めてくださり、キリストによる救いをもたらしてくださいます。尽きることのない愛を持って、人々を愛し、罪人を愛し、私たちを愛してくださったイエス・キリストのその愛を受けて、自分の自信による当然ではなく、神が与えてくださる愛を持って、私たちの隣人を愛し、また隣人となる、なっていくものとさせてください。御言葉をありがとうございます。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。